いや、今日もいい話しましたわ。いい話したけど、どうせみんな、お便りもくれないし、ツイッターにもつぶやいてくれないし、やめちゃおっかな。
そんな寂しいこと言わないでくださいよ。
最近みんなお便りくれないからさ。
1ヶ月来てないな、確かに。
一時期めちゃめちゃ来てたんだね。
飽きられた？
おかしいな。次回もめちゃめちゃ豪華なゲスト呼んでるんだけどなっていうね。まあでも今回は俺自身が転職した時にどんなのを考えてたかっていうところの実体験ベースで、データ人材からプロダクトマネージャーになるっていうところの話をしていこうかなと。
真面目かい？
割とね。
割と
かなりボケ数が過去一少なかった可能性がある。
でも過去一聞きやすいとも言える。
確かに。じゃあこれで募集しようか。ボケ数が少ないやつと、
うん、
最初に歌わないでちゃんと真面目に入るやつと、どれが一番聞きやすいのかっていう、それをまあお便りに書いてもらって次に生かすと
ですね。ついでにボケのリクエストもあれば、歌ってほしい曲のリクエストもあれば、
そうしたら頑張って歌います。はい、ということで、じゃあ今回はデータ人材のネクストキャリアっていうところをベースに、プロダクトマネージャーっていう仕事、まあ、こういったところについてお話ししていきます。ぜひ最後まで楽しんでください。
隣のデータ分析屋さん。この番組は隣の席に知らないことを気軽に聞けるデータ分析屋さんがいたらいいなを叶えるポッドキャストチャンネルです。
データアナリストのりょっちです。
データサイエンティストのたっちゃんです。
データサイエンティスト、プロダクトマネージャーへの道。
魚が多いですね。
確かにいけすかないね。
ね
え、今回はまあ俺のキャリア選択の途中までの話をしていこうかなっていうところで、
うん、
今まあデータアナリストがメインになってるんだけど、今の会社に入ったタイミングではプロダクトマネージャー PDM っていう仕事で入ってるんだよね。
プロダクトマネージャー、
まあ、その道ってデータ人材からのこう道筋としては割とアメリカとかだと王道な道筋の一つだったりもするらしいから、
うん、
ちょっとそこをどうやって選んだかみたいな話をしていく、うん、キャリア界というか、
はい、
データ×PDM ってなんぞやみたいな話とかをしようかなと、うんうん、
そもそも PDM はデータ分析人材がなるもの？
これがねちょっと微妙なところがあって、
はい、
まあプロダクトマネージャーってまあサービスの中の何か機能を作ったり製品を作ったりっていうようなものを推進していく仕事なのね。
うんうん。
じゃあなんか例えば、うん、なんだろうな、 LINE っていうのがあったら LINE の中にグループ機能を作るとか、うん、LINE っていうそのものを作るっていうわけではなくて、まあそれもプロダクトっちゃプロダクトなんだけど、その中でより製品の顧客満足度が上がるように、もう今 LINE のグループなんてなきゃダメじゃん、
うん、
けどそういうグループの機能っていうのをこういう形で作ればいいんじゃないとか、インバイトの仕方、そのグループにどうやって入れればいいのかとか、どういうこうなんだ見た目にしなきゃいけないかとか、もうだからデザインの面も含め機能の面も含めで、じゃあ競合がどうやっててとかっていう調査もろもろして自社の製品の中に機能を追加していくのの取りまとめをする仕事っていうのがプロダクトマネージャー。
なるほど。じゃあ一個のサービスの多さというよりかは、そのサービスの中にある各機能を取りまとめる人みたいなポジションっていうこと？
一般的にはそう言われることの、そういう仕事の範囲が多いかな。
ヤフージャパンのページに行った時に、
うん、
ヤフー天気取りまとめる人とか、 ヤフーニュースとまとめる人みたいな、まあ、そんなイメージ。
情報の大きさで言うと、そこを持ってる人がプロダクトマネージャーと呼ばれてるかは分かんないけど。
うんうんうん。
っていうイメージ。
そういうことか。なるほどね。
で、まあ、それも、そういうヤフー天気とかっていうでかい媒体に対する、そのプロダクトの責任を持ってる人もいれば、その中で、例えば、ヤフー天気にあるか分かんないけど、
うん、
雨雲レーダーを導入するとか。雨雲レーダーって多分最初なかったじゃん。
確かに。
けど最近ってどのサービス見ても大体雨雲レーダーってあるじゃん。
うん。
あれを入れることによって顧客の満足度がどう上がるかみたいな、ああいう機能の追加をしていくのを担う人。
あ、じゃあそもそもどんな機能を追加しようかみたいな、満足度上げるためにはどうすればいいかみたいなところも考えるんだ。
そうそうそうそうそう。
広いね。
広いのよ。で、そこに対してデータ人材っていうのは結構そこに行き着くっていうのも一個方法としてはあるっていう話なんだよね、今回は。
なるほど。じゃあ新卒からいきなりなれそうにはないな。
新卒からそうね。どっちかっていうと一個どっかで下積みをした上で、
はい、
その能力かける何かを狙いに PDM に行くみたいな。
なるほどね。あ、いいね。確かによく言われるわ、キャリアの話するときに。お前将来何やりたいんだよって。
やだね、その聞き方。
いや、でもそのうちの一つにちょっとなるかもしれないから勉強していこう。
そうそうそうそうそう。まあ、なんかじゃあなんでデータ人材からPDM なのかっていうところ、プロダクトマネージャーなのかっていうところで、
うん、
そういう新しい機能を作るみたいな話を今したじゃん。
はいはい。
そういう機能を作るんだけど、それがお客さんが満足してるかどうかとか、そもそもそれを求めてるかどうかってどうやって把握するかっていう話で、もうなんかヤフー天気最初に出てきたからヤフー天気で行くけど、
はい、
ヤフー天気使ってますと。で使ってるけど、なんか市場全体で見たらウェザーニュースの方が使ってる人多いらしいとか、友達はみんなウェザーニュース使ってるなみたいなとかってなったら、ウェザーニュースの何がいいんだろう、ヤフー天気の何がダメなんだろうみたいになるじゃん、
うん、
そうってなった時に、そのいろんな優先順位機能あるないの機能を比べた時に、なんかみんな雨雲レーダーめっちゃ重要視してるっぽいな、
うん、
とかってなったら、じゃあ雨雲レーダー入れようっていう風な意思決定がされるんだけど、
はい、
じゃあ天気だけの精度で見たらどっちがいいんだろうとか、天気のページまでは本当にみんな見てんのかな、はいはい、天気見た後に何がしたいけど深掘りするところがないから離脱してるのかなとかっていうのは、
うん、
ウェブのサービスだとユーザーがどこまでたどり着いたかとかがわかるじゃん。
確か
ね、でここで落ちてるぞみたいな、ここで知りたい情報にたどり着けなくて落ちてるっぽい、だからここに新しい機能入れればユーザーはここで落ちずにずっとヤフー天気を使っていろんな情報を調べてくれるんじゃないか、
うん、
っていう仮説が出てくるじゃん。
はいはい。
けどこれってデータをどうやって追って、でそのウェブページをこのレイヤーごとに分けて、
うん、
その入り口になってるところをワンクリックした1段先2段先とかっていうところに対してユーザーがどれだけ抜けてってるかのデータ分析の設計とかをして、機能の設計のまずベースになる課題把握とかをしなきゃいけないんだよね。
はいはい。
その課題把握をするための設計とかができないと仕事にならないわけ。
確かに。
っていう風になるからデータの理解の基盤が必要っていう。
じゃあ本当にデータありきで意思決定をするためにどうやってデータを収集すればいいんだっけ、どこから取ればいいんだっけ、でその取ったデータの何を見たいんだっけまでも考えていかないといけないっていう、そういう仕事なんですね。
そうそうそう。でそれは例えば課題把握のタイミングだけど、今時のウェブ系のサービスって新機能を入れるってなったら何するかっていうと AB テストとかするじゃん。
あ、出た。
このポッドキャストでもエピソードいくつだっけね、20ぐらいで喋った？
で、1 Twitter の UI が実は右の人と違うんだよっていうのをやりましたね。
しかもそれ気づいたとき、多分次回のゲストに来るカグルのグランドマスターの島越さんもいたんだけど、その場に会社で見てて、みんな違くないみたいな。
はいはい。
で気づいたの実はそのタイミングなんだけど、
うん、
そうっていうので、ウェブ系のサービスって今必ず機能の検証、その機能をつけたことに対して意味があったかどうかとかっていうのも考えなきゃいけなくて、うん、でそれがその機能を入れたことによって他に悪影響が出るとかっていうのもあるじゃん。
確かにね。
っていうだからそういうのも全部含めた検証の設計とかもしなきゃいけない。
そっかそっか。なんかペイペイ年間に50回以上 UI を書いてるらしいですよ。
そうなの？
そう。ちょうどね、最近ペイペイから通知が来て5周年になるみたいな。
うん。
で、5周年の中での、なんかあなたの決済回数とか、いくら使ったとかっていう通知も来たことと一緒に、ペイペイは皆さんの、その、より使いやすい機能を目指して年間50回以上アップデートをしていますっていうのがあって、それも多分全部 AB テストしてどっちが使いやすいかっていうところを比べてアップデートしてるってことだ。
そうね、多分そう。もう50回とかのレベルになるとすごいね。 PDM めちゃめちゃいるんじゃない？
ああ、そういうことか。ペイペイの中の、
そう、この機能を作るよ、この機能を作るよみたいなやつが爆速でバーって動いてたりするみたいな。で、多分、で、そこに対して一個一個の、こう、機能、製品とかっていうのが大事になってくるから、PDM っていう職種の多分、目立ち方も増えてきたし、
うん。
検証とかもろもろ含めて、データ活用しながら製品を作っていくっていうことが増えて、
うん。
プロダクトマネージャーっていうのが、多分、名前として残り始めてる。
なるほどね。え、なんか、マネージャーっていう名前がつくから、何かの、ちょっと、トップというか、そのチームのトップであることは間違いない？
うん、いや、なんかね、そもそも大前提を言っとくと、俺、プロダクトマネージャーで転職したけど、今もうプロダクトマネージャーやってないから。
え？
そう、俺もゴリゴリデータアナリストというか、もう、なんなら最近データサイエンティストっぽくなってるから。
あ、そうなんだ。
そう。もうね、わけわかんない。データアナリストのリョッチですって言ってるのもちょっと違和感出るぐらいデータアナリストっぽいことあんましてないんだけど。
そっかそっか。ちょっと待って、整理のために。データアナリストとプロダクトマネージャーもイコールではないんだよね。
違う。
違うんだよね。代償関係はあるの？
代償関係は正直なくて、もう本当になんか、ちっちゃいチーム作った時の役割の違いで、その誰が偉いとかではなくて、
うん
うんうん、プロダクトマネージャーはなんかこう製品の方向性を決めて課題設定して、はい、でその課題の中で何をしなきゃいけないかとか、うん、競合調査してどういう機能にしなきゃいけないかをまあ考える、
うんうん、
でそこに対してこういう課題があるだろうから、こういう例えばじゃあデザインに変更したいからって言って、デザイナーと諸々のこう形を詰めていくのもプロダクトマネージャーだし、
おう、
そのこういう課題があるっていう仮説を持った時にデータアナリストとかと一緒に話して、それを定量的に落とし込んで、
うんうん、
これぐらいユーザーがここで減っちゃってるから、このぐらい増やすための施策こういう立て付けにしますっていう決めるのもプロダクトマネージャーだし、
うーん、
でだからいろんな人とこう一個の製品を作るためにパートナー関係を結んでいくみたいな立場の人って感じかな。
つなげるんだ、それぞれの人たち、得意分野を持ってる人たちをつなげる。そうそうそう、だからマネージャーって名前がつくんだ。
そうだね、
そういうことか。
中であと名前似てるので言うとプロジェクトマネージャー、
うん、よく聞くね。
そう、もともと多分 PM っていうワードはどっちかっていうとプロジェクトマネージャーに使われてたと思うんでね。
はいはい、確かに確かに聞きなじみあるわ。
うん、プロジェクトとプロダクトって製品か計画かみたいな感じじゃん、日本語にするとニュアンス的には、
うん、そうだね。
そうってなるから何でもいいの、社内のなんちゃらプロジェクトみたいな、こう レクリエーション的なのもプロジェクトって言ったりするし、
忘年会プロジェクトだ。
そうそうそうそうそう。
いるね、そういう人。
そう。俺らのね、研究室からブレインパッドに行ったチーフパーティーオフィサー。うん、
CPO。
CPO が。あいつは忘年会プロジェクトリーダーだね。っていうのがあって、で、だからそのプロジェクトって何かこう、目標の達成のためのこう、マイルストーンとか、タイムラインとかを引いて、で、じゃあ、ね、エンジニアとかが必要だったら、その人たちを巻き込んで、作業ガーってこう、推進していくみたいな。
確かに。
そう。っていう感じ。
うん。
になってるところに対して、プロダクトマネージャーは、まあ、その、納期とか、もろもろは発生するけど、どっちかっていうと、こう、お客さんの課題ベースでとか、仮説立てて、そこから、こう、製品を一個作り上げるみたいな。
なるほどね。サービスとか商品に責任を持つ人なんだ。
そうだね。そう。っていうので、アメリカとか、多分シリコンバレーとかですげえ使われるようになったから、プロダクトマネージャーって言葉がめちゃめちゃ出てきてるんだろうけど、昔から言葉としてはあるらしいんだよね。で、そのアメリカとかでは、データアナリストとか、そういったところでデータの素養をつけた人たちが、よりビジネス側に寄せていくキャリアパスで入っていくところ。
なるほどね。
なんか前、データサイエンティストのさ、素養みたいな話、多分超序盤にしてるじゃん。アナリストとサイエンティストの違い何みたいなさ。
第1回目で話したやつですね。
そうそうそう。それで、なんかデータアナリストの方がよりビジネス寄りだみたいな話したじゃん。
うん、しました。
そうそうそう。あれの、さらにビジネス側に寄っていったキャリアパスって感じ。
はいはい。なるほど。だから自分で別に手を動かして分析とかは、することはほぼない。
けど、なんかちょっと気になった時に、自分で SQL とか Python の分析ちょっと触って、
はい。
課題確認した方が早いじゃん。
早い。
とかっていうので、データ分析の人としての素養があるっていうのは強みになる。大きく強みになる分野。
そういうことか。だからデータありきで意思決定するから、そこは自分で見に行けた方がいいよねっていうことで、あ、だからか。最初のファーストキャリアはデータ分析人材だけど、その先 PDM、プロダクトマネージャーを目指すっていう、そういうキャリアパスがあるよって話か。
そうそうそうそうそう。ちょうど1年半ぐらい前に、りょっちはそこに気づきまして。
ほう。
これは、給料を上げるだったりとか、あとはまあなんかキャリアのこうステップアップさせていくようなイメージを描いたときに、どっかでビジネス寄りに寄せていくっていう方がいいんじゃないかなと思ったんだよね、転職のタイミングで。もちろんそのデータサイエンティストとしてモデルをゴリゴリ磨いていくとか、エンジニアリング力をつけていくっていう方向もあるんだけど、キャリアのパスとしては。でもなんかどっちかっていうとビジネス寄りに寄せていこうっていう気持ちの方が強かったから、じゃあそっちに行けるようにしようと思ったわけよ、転職の時に。で、その時って、ポッドキャストで宇宙話の方がかなり調子よくて、アワード受賞して、Spotify の独占契約に変わるってなって、で、ランキングとかも最高、その時だと、日本ランキング20何位とか、
はいはい、
10何位とかっていうところになってて、まあなんかそういうポッドキャストっていうプラットフォームに対するユーザーとしての理解もめちゃめちゃ深いみたいなところと、うん、であとその時って宇宙スタートアップでもちょっと働いてたんだよね。
はい、やってました
ね。で、そうそうそう。でその時は一応なんか肩書きはプロジェクトマネージャーみたいな、
うん、
なんか製品リリースするみたいになった時のこうエンジニアの人のスケジュールとか調整するとか資料作ったりして、こういう計画で行こうと思ってるみたいな話とかバーってやってたから、そういう経験あって、そうしたらデータ側からビジネス側に寄せるんだったら、そういったところと絡ませてプロダクトマネージャーできますっていう話に持っていって面接受ければいけんじゃないかなっていうのがあって、思いっきりデータ系ではないプロダクトマネージャーに寄せて転職活動したみたいな、
はいはい、あ、そうだったんだ。
そう、
今の話聞くとかなり難易度高そうだなって思いましたよ、プロダクトマネージャーとしての仕事。
今の話の パーツだけ取るとなんか結構多分期待値は高めで入社する可能性はあって、
はい、
そうけどそのデータの素養はあります、だからこれをベースにプロダクトマネージャーとしてスキルさらにつけていきたいんです、うん、みたいなので転職してプロダクトマネージャー見習いみたいな感じで入るっていうパターンも、
ああそっかそっか、データ素養あるか事業理解がめっちゃ進んでるか、まあ、プロジェクトとして何かこう全体を推し進める人巻き込んで進めるっていう経験あるかみたいな、この3つの要素が大事で、まあ、どれか1個経験あれば他を広げていけばいいだけだから、
そう
まあいいのか。
俺の問題点は多分入った後データ系の人だったっていうのが強すぎて、結局データ分析をからスタートしたってなったら、いやデータ分析のままがっつりやってよくねってなって、結局プロダクトマネージャーの仕事ほとんどやらずにデータアナリストになった。
それはさ、やっぱりデータ分析としての需要、会社だったり社会の需要があるからあるし、
うん、
かつ供給が足りてない状態だから、
あそのパターンも全然ある。
うん
し、あとその会社のあの既存のあるサービスを理解する上でプロダクトマネージャーとしてなんかこう機能を作ってみるのを実践するよりも、データ分析部隊に入ってデータ分析から始めた方が理解絶対早いんだよ。
あーそれめっちゃあるね、確かに。
でそこでゴリゴリやってたら、いやもうこのままここに残ってくれみたいになって、でデータアナリストの方にそのままいた状態で今の状態になってる。
いやでも結構あるあるだな、そのやっぱりまずサービス理解、事業理解のためにデータ見れる場所に身を置くっていうのは絶対そうなんですよね。
そうめちゃめちゃいいしね、それこそその手足のようにプログラムだったり SQL だったりを書ける状態でいれば、なんかこう他のことやっててちょっと時間が余った時に、なんかあれ気になってたんだよなみたいな、あの人言ってたなんかここでここのユーザーが今めちゃめちゃ盛り上がってるって本当なのかなを自分で10分20分やってパチパチパチってやったら見れるわけじゃん。そうとか、あの人盛り上がってるって言ってたけどって言って見に行ったら全然盛り上がってないみたいなとかで、なんかそのいやあいつの主観じゃんみたいなのも裏付け取れるしとかっていう、ビジネス側の人とのなんか感覚の違いも埋められるし、あとはもう本当その KPI とかって呼ばれる指標とか丸々の理解も早いしっていうので、そういう意味でもデータ人材、データアナリストとかからそっちに行くっていうのは結構ね良いキャリアパスの一つ。
そうだね、いややっぱデータの内容をもとに喋るってめちゃめちゃパワーがあるから。
そうなの、
新卒ですらその自分で SQL 叩いて出したデータの結果を持っていけば、
うん、
もう上司でも部長でも何なら社長に対しても揺るがない真実を持っていけるから強いんだよね。
うんうんうん、
で逆にデータありきで喋っちゃうと、その証拠としての事実が強すぎて危険にもなるっていう。
ほう。
事実を突きつけることになるから人を傷つける可能性もあるよね。
優しい嘘ね。
そう、でもそういうことだから、データの持つ力って、それが触れる人材がねプロダクトのよりビジネス側に行くと強いよねって、そういう話か。
そうそうそうそうそう。なら結構ね、データ人材、そもそものデータサイエンティスト、データアナリストっていうところの需要が今めちゃめちゃ高いってなってるけど、ってことはその素養を持ったプロダクトマネージャーなんてもう希少人材なわけよ。
確かにね。
そうってなってるから、なった方がいいよ。
え、逆にさ、今いるプロダクトマネージャーみんなデータ使えるの？
それがね、そのまたちょっと怪しいところでデータに強いとは言われないよね、そうじゃない人は。データに強いってなるとやっぱその、はい、ちゃんと課題把握のところのこう根拠も強いし、うん、そもそも検証とかも安心して任せれるじゃん。
そうだよね。
そうそうそう、上の人から見た時にね、うん、けどなんか SQL 書けるらしいけど なんかまあデータの印象はないなみたいな、プロダクトマネージャーも多分たくさんいるわけよ。
いるよね。
いるいるいる。
なんとなくわかるよ、そういう話。
でしょ？そういう人はいるんだけど、うん、だまあ別にそれはプロダクトマネージャーとしての仕事が回ってれば別に問題はないんだけど、
まあね、うん、
プロダクトマネージャーになるためのファーストステップとしてデータアナリストはめちゃめちゃ良いっていう。エンジニア側に寄せてるんですみたいなことはあんま気にしなくてよくて、
うん、
むしろアナリストになってるっていうのが最終的にはプロダクトマネージャーとか、
うん、
なんかもっと上のレイヤーになる時の、いや今基盤作り中なんでみたいなところの捉え方の方が、なんかアナリストになったらゴールみたいな、アナリストになるのって大変だよねみたいなところのさらに次の目線が見れるから、俺的にはめちゃめちゃ良さそうだなって思うんだよね。
ああ、確かにいいキャリアパスだな。あと信頼を受けますよね。ちゃんとデータの素養あって、データを見ている、まあ、上司、部下目線で考えたときに、うん、あ、この人結構プロジェクトとかを管理してるし、プロダクトマネージャーとしての仕事をしてるけど、あ、意外と SQL 叩いてデータ見てるんだなっていうところの姿を見たり、その人の話してる、うん、なんか内容のベースが自分でデータを見た結果だよっていう話を聞くと、あ、ちゃんとやってる、
そうそうそうそう、
この人についていこうって思えたりするんですよね。
で、多分データサイエンティストからプロダクトマネージャーも全然ありだと思ってて、まあ、俺どっちかっていうとそっちだから、はいはい、今アナリスト目線で喋ってて、自分のところからプロダクトマネージャーになるっていうところもなんとなくイメージできるからアナリスト目線で喋ったけど、俺はデータサイエンティストからプロダクトマネージャーに転職してるのよね。で、そうすると今の世の中の製品って AI とかめちゃめちゃ入ってるし、なんなら AI 導入したいっていう、この AI 導入した製品を作るっていうのもプロダクトマネージャーの仕事になるじゃん。そうってなった時に、じゃあどんなモデル使えばいいのか、 AI エンジニアはいるけど、それを機能に落とし込むためのアイディアは多分データサイエンス経験のあるプロダクトマネージャーしかできない。
確かにね。
とか
会話にならないですもんね、知らなかったら。
そうそうそう、
って
なるし、そこの話が早いと多分機械学習のエンジニアをできる人たち側の発揮能力が多分バフが乗るじゃん、めちゃめちゃ効率よくなるというか、うんうん、
確かにね、
あの人大体わかってるし、多分これ実装したいって言えば話通じるなみたいなところがあると、多分向こうからの提案も増えるし、よりプロダクトのクオリティが上がったりする、
うんうんうん、なるほどね。まあ、だからプロダクトマネージャーに収まらず、もう社長すらもそこの素養があると最強だよねって、
その上に立ってる人たちが結局そういう人が増えて、実際にそういう会社がめちゃめちゃ伸びてるってことは、やっぱデータ人材からそれに掛け算して製品作れる、それに掛け算して経営ができるとか、技術力をバチバチに高めてるとかっていうところがめちゃめちゃでかい武器になるみたいな世界なんだと思うんだよね。まあそういうデータ素養をつけていって、ネクストキャリアも気にしつつデータサイエンティストとかになるのが個人的にはめちゃめちゃいい気がする。
はいはい。プロダクトマネージャーの次はどんなキャリアがあるんですか？
プロダクトマネージャーの次は、でもなんかプロダクトの大小があるから、プロダクトマネージャーっていう肩書きでも、そのこうさっき言ってたみたいに、あのヤフー天気の中の雨雲レーダーっていう機能のところから、ヤフー天気全体をプロダクト一個のプロダクトとして見て、その中に必要な機能を落とし込んでって、また別のプロダクトマネージャーに推進してもらうとか。
なるほどね。でかくなってくるんだ、その管轄が。
多分扱うその企画の大きさとかが変わってくるっていうのもあるし、そっからデータ側に戻ってもいいはずだよね。
うん、確かにね。
そうすると逆にプロダクトマネージャーと一緒に動くデータアナリスト、データサイエンティストってなった時に、うんうん、プロダクトマネージャー側から異常に重宝されるみたいな、ビジネス感度が高すぎて楽みたいな、うんうん、
確かに仕事ないって感じだね。
そうそうそうそう。自分の仕事ねえなって思う人と働くのが絶対一番楽じゃん。
楽だね。
そうそう。で、そうしたら絶対重宝されるじゃん。
うん、間違いない。
実際ゲストに来てもらった 10X の吉田さんはデータプロダクトマネージャーってたしね、
うん、ああ言ってましたね。そうだ、
話してた感じ聞くと、その社内、あ、その社内だけじゃなくて、こうなんか社外の人が使うデータっていうのがちゃんと使える状態になるようなパイプラインを作ったりとかっていうところの設計をして、自分で多分コード書いたりもするだろうしっていうのの、そのデータを吐き出すっていう機能のところの管轄をしているっていうイメージだよね多分。
そうだね、その商品そのものがデータを扱う商品なんだよね。
そうそうそう、だからデータはめちゃめちゃ大事な材料で、それに対してそれをちゃんとお客さんに届ける機能を作ってるっていう意味のデータプロダクトマネージャーだと思うんだよね。
うん、そういうことか。
だから吉田さんもブレインパッドからプロダクトマネージャーっていう、データサイエンティストからプロダクトマネージャーに行ってるわけだから。
おお、そうだ。
もうこれで N イコール2ですよ、この番組の中でも。
じゃあもう転職のあるあるになってきてるのかもしれないと。
データアナリストになるには、データサイエンティストになるにはみたいなさ、質問めっちゃ来て、うん、それに答えてる時多いじゃん。
確かにね。
そう。ってなってるけど、俺的にはその先のところも見て、多分やった方がいいんだろうなって思う部分もあって、この話してるし、あとはデータ活用された事例の話とかよくするじゃん、このエピソード。あれってだから、どっちかっていうと、データを使った上でビジネス上にどうやって使われてるかまでだから、そこにプロダクトマネージャーが関わってる確率はめちゃめちゃ高かったりする
。ああ、なるほど。この前の大阪ガスの話とかもそうでしたね。
そうね。
大阪ガスの時、どういうふうにガスを配送するかとか、どういうふうな道で営業をかけるかみたいな話もあったけど、
そうそう。それを最適化する必要があるんじゃないかっていうところの問題提起をしていくような役割の人ってことかな。
うん、そういうことですね。
で、データでこういうことやればルート最適化できそう。じゃあ AI チームに発注しましょうみたいな。
うんうんうん。まあ、自分は今データサイエンティストの組織にいるから、どっちかっていうと発注された内容をもとにどうやって分析するかっていうことを設計するけど、うん、その発注が的を得てなかったり、なんかちゃんとデータを活用するまで落とし込めてないみたいなところがあるから、
そうそうそう、
その発注する側がすげえデータの素養あったらめっちゃコミュニケーションしやすいし、仕事すごいスムーズに進むって思う。
そういうことです。なりましょう、そういう人に。皆さん
文句言ってんじゃなくて、自分がなろうだ。
そう、なればいい。で、そういう人がいないなって思ってんならなればいいっていう。
見つかった。
そう、あとやっぱ少ないよ、データ系と同じぐらい多分需要はあるし、
うんうんうん、
あのデータ触れないプロダクトマネージャーがたくさんいる状態で、データ触れる武器を持ってるだけで多分勝てる相手がめちゃめちゃ増えるよね。
うわ、ネクストキャリア見つかった。
そういうお話でした。今回はまとめると、データ人材になったっていうところがゴールじゃなくて、テックの方を極めるっていう道以外にもビジネス側に寄せてプロダクトマネージャーとして重宝される世界もあるよっていう、
うんうん、
まあそういう選択肢の話だね、今回は。
選択肢の一つですね、データ人材の、
うん。そう。次回予告もしておきますか。次回は、
はい、
スペシャル、スペシャル、スペシャルゲスト。
はい。
カグルグランドマスター、島越さんの登場です。
いやー、日本の中に50人いないですからね、まだ、カグルグランドマスターって。
世界中でみんながなりたい称号、データサイエンティストの輝かしい称号の一つだね。
そうですね。世界にも300人いないですからね。
うん、やばいよね。
やばい。
で、それでなおかつこう勢いマックスのレイヤー X っていうね、
うん、
ツイッターとかでインボイスより人件費の方がかかってるレポートを出して、
はい、
爆裂に話題になったレイヤー X で、はい、機械学習エンジニアやってる。そしてもうその会話の内容を聞いたら、僕がどこで働いてるかもわかるっていう。なぜなら、ね、なぜなら、島越さんがレイヤー X 行く前に同じチームで働いてたからっていう。
はいはい。
っていうところで、まあ、カグルの話が意外と好評だったからね、この番組の。うん、だからちょっと、カグルの極めた人呼んで、カグルをハックするとは、カグラーの キャリア形成とはみたいな、そんなお話をしていこうかなと思います、うん、
はい。
もう収録し終わったけど面白かったよね。
めちゃめちゃ面白いし勉強になるし、もうねノウハウが詰まってる1時間
たっちゃん好きになっちゃってたから、
ファンになっちゃったからね
この番組でゲスト呼んでただファンになった人と喋りまくるっていう、
はい、
やっていきましょうということで、じゃあ次回も皆さんお楽しみにしておいてください。隣のデータ分析屋さん、今回も面白いなと思ったらフォロー、レビューよろしくお願いします。番組の感想や質問はハッシュタグ隣の分析屋、隣のがひらがなで分析屋は漢字でお願いします。また概要欄に貼ってあるお手紙フォームからコメントじゃんじゃんお寄せください。最近少ないんでよろしくお願いします。ではまた、
バイバイ。